発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。第2第4金曜は発電マンの太陽光発電ラジオ講座、はい、太陽光発電にまつわるさまざまな話題をお送りしています。今回も発電マンの岩堀義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そして発電マンの、クレバーな社員、
はいはい、
スマート社員ですね、スリランカご出身の、ダルさんにも今回も加わっていただきたいと思っています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まあ、前回ね、はい、非常にスリランカと日本って実は密につながりがある国なんだと、はい、同じように仏教国でもあるし、
はい、
で戦後のいろんな敗戦処理の時にもスリランカにもお世話になりましたっていう話がね、はいはい、出てきたんですけど、まあ、この辺について改めてもう一回聞きたいという方は FM ハイのサイトから、
はい、
こちらにアーカイブがありますので発電マンの太陽光発電ラジオ講座また聞いてみてください。でそれをベースにして未来にやはり向かっていかないといけません。
はい、
で、スリランカもダルさんどうですか、そのまだまだその豊かな国とは言い難い。
わー、まだそういうところはまだなってないんですね、うんうん、
電力が安定してないって言ってましたよね。
はい、そうです、うん、今多分今から発展に行くんじゃないかなって僕は思ってます。
普通の生活、一般的な生活っていうのは例えば水道とかガスとかライフラインは、
スリランカって国はガスとかは流れてないんですよ、うん、自分でガスタンクが買ってきて使うっていう感じなんですよ、うん、
プロパンガス、
はい、みんな井戸があって水には水道には困ってないですね。
で電気が安定してないってことはもちろん電化製品もまだお家にはそれほどない。
あ、電化製品は全部あるんだけれど、いきなり電気なくなるんですよ、停電になっちゃうんですよ、うんうん、それが結構あるんだから、うん、将来的にもまた問題出てくるかなってみんな思ってるんですよ、2018年に、
うん、岩堀さん私たちは知らないけれど、はい、前の世代は結構そのやっぱり日本でも電気がよく停電したとか使えなかったとか、
ね、小さい頃はでも時々停電したような気がしますけどね。ちょうど、うん、スリランカもね実は2009年まで、まあ、本当に残念な内戦を続けてて、でそれが終わってですね、そこからようやく今戦後復興を始めたようなところなんですね、
う
ん、
昭和日本でいうと
そうですね30年代ぐらいの感じじゃないかなと思いますけど、
はい、でそのスリランカにダルさんと一緒に発電マンとして岩堀さん、
はい、
出かけました、
はい、
何をしてきたんですか。
2つほど目的が実はありまして、1つは農地を見に行ったんですね。
農業国ですよね、
はい、そうです、うん、
でもう一つが、まあ、太陽光がの現状どうかということ、うん、2つあってですね、で、まあ、農地の方は具体的にあってですね、そこが実際どうだというのをちょっと見に行きまして、でよければまあちょっとうちの方で、そこで農業をやろうかなと。
農業っても作物は何をやるんですか。
紅茶園ですね。そこは
セイロン紅茶って言うんでね、もともと日本でも有名だったスリランカの紅茶って言ったら品質が高いですよね、
はい、高いですね、そうですね、世界的に、
うん、
はい、
で紅茶農園を、まあ、ちょっと購入して、まあ、もちろんそこですね、いろんな果物もできるもんですから、うん、バナナとか、まあ、マンゴーとかマンゴスチンとかね、果物がね豊富でね、また美味しいんですよ、うん、本当に。なもんですから、そういった果物とか紅茶、主には紅茶なんですけど、
まあ、紅茶って言ってもね緑茶と同じ木ですからね。
そうですね、
うん、
はい、で向こうの方は毎日摘むんですよ、機械摘みじゃないんですよ、はい、
そうなんですか。
そうなんです
よ、手摘みでね、
うん、
当たり前に手摘みです。で年がら年中あったかいですから、
同じように新茶の時期だなんだって言わずに、はい、ずっと安定した気候でずっと摘み続けて、
はい、
毎日取れるわけなんです。それを紅茶にしていくと、はい、製法が違うんですからね緑茶とね、はい、
そうですね。でそういった農園をちょっと見てきてですね、うん、それとあと、まあ、太陽光の現状ということで、う
ん、現状どうでした。
本当にね、まあ、たまたまタイミング良かったんですけど、うん、今年からあの日本のような買取の制度ですね、売電の買取制度が
発電したら買い取ってくれる、はい、発電所、はい、個人で発電所と同じになるということですよね。でもスリランカでどうなんですか、ダルさん、まだ個人でなかなかパネルを設置してなんていうところまでいかないんじゃないですか。
そうですね、今みんなさんは 今一応私たち行った時、日本の生徒と韓国の生徒は一応スリランカでその今ソーラープロジェクトメタやってて、うん、今1メガぐらいは空いてるんですよ。
それはまあ住宅用の話かな。
住宅用の、うん、はい、
あ、全部合わせるとね、
はいはいはいはい、住宅用の小さいのを合わせると1メガぐらいの規模はあるそうですね、うん、はい、はい、
で、じゃあ個人的にはこれからですね、伸びていくのは、ね、
そうですね、誰でも多分そのソーラーの経験もないし、だからみんないろんな国にインドとかにまあ頼んでると思います、そういう工事とか。だから私たち行ってからもしやれば、今日本とあのドイツってソーラー的には結構有名じゃないですか、はい、それで日本の電気製品も結構有名なんです、スリランカの中で。メイデンジャパンって言えばみんな誰でも欲しい欲しいっていうぐらいに有名なんですよ。だからあの私の会社にも発電マンさん その技術、うん、スリランカに持ってって、うん、いいところをあのスリランカ人に見せたいかなと思ってるんですよ。
国で大型のメガソーラーを作るというような計画はないんですか。
あ、それもあります、はい、それは実はあのスリランカ政府として本格的にやってまして、うん、あの島国なんですよ ね、
そうですね、
島国 で、はい、でその中でやっぱり気候がいろいろあってですね、うん、であの南の方に割と非常に太陽光に適した土地があってですね、そこにですね実は100メガのソーラーパークというのをもうすでに準備してるんですね。
すごい、それは
すごい。そうですね、でもそれ実は日本の資金が入って作ってるんですよ、
うん、
はい。ただその、まあ、それの割り当ては、まあ、スリランカ政府に任されているので、うん、でその中の何メガかをちょっと私どもでも、やらせてもらえないかなということで今、うん、申請を出している最中
です、ね、ダルさんどうですかね、これ。
これが結構いい話なんですよ、
は
い、
うん、
多分スリランカと日本の結びは、うん、つなげることはだんだん近くなって、うんと思います。
あ、本当に嬉しそうな顔してるやっぱ故郷とね、はあ、愛する人の国がね、
はい、そうです
より密接になるのは嬉しいですよね、はあ、これはもう2年とかのプロジェクトになっていくんですかね。
そうですね、あの始まれば結構早いかなとは思いますね。はい、
ただその100メガものソーラーパークを作るとそこからの送電がまた大変そうですね。
そうですね、だから一応その100メガのエリアに対して送電設備は一応あったんです、うん、もう現地見てきましたから、
はいはい、
ただそれをですね、じゃあ、まあ日本の資金でこうある程度その設備ができているにもかかわらず、実はその権利をもう諸外国の企業がみんな分取り合いで取りに来てロビー活動すごいんですよ、
う
ん、
あとホテルとか建ったりとかしてるんですよ、
うんうんうん、
でも観光の人たちも結構来てるから、そこにメインにして今ソーラーとホテル系は結構みんな多めにやっているんですよ。
ただ本当にね、あのたまたま本当にこれも運がいいんですけれど、私たちが行った時にその日本の、まあ、ある商社の方がですねと知り合いになりまして、でそこで、まあ、あの私ども日本でこういうことやってますと、まあ、要は農地で太陽光こういうのやってるんですわっていう話、ソーラーシェアリングの話をちょっとしたんですね。そしたらそれは素晴らしいということで、ちょっと政府の関係の方に、
スリランカの
スリランカの政府の方とその人がこうつながりがあるので、うん、じゃあまあ、すごい忙しいのでなかなか会えないかもしれないけど一応コンタクト取ってみましょうということで、そしたらたまたまね本当ピンポイントで会えたんですね、うん、その方に、うん、それで、日本から来て、こういうのうちプロジェクトでやってますと、で農地を使ってね農地の上に太陽光をやって、
ということ
パネルを設置して、だから農業とエネルギーが両立できるんですよっていう話をしたら、ものすごい向こうの人がですね関心持ってですね、要はスリランカも農業国なんですよね、だから農業も発展させていきたいと。でただ日本でも問題になりますけど、結局日本のメガソーラーって農地を潰してパネルを引いてたじゃないですか、
批判を浴びました。
そうですね、 当然あの彼らもやっぱそういうジレンマがあるわけですよ。農地は守りたいで、エネルギーも本当に逼迫してると。で僕らのやってることは農地を守りながらしかもあのエネルギーも得られるって、これはすごいということで、じゃあそういうようなあのことをやっていらっしゃるんだったらぜひちょっと、まあ、あの権利を、まあ、あの分けましょうというようなことをその時におっしゃってくださってですね、
口約束でも、
まあ、口約束ですけど、とりあえず
は、まず第一歩というか、はい、大きな一歩ですね。それ
そうですね。それで一応、まあ、そんな話を今進めつつですね、
すごいところまで来ましたよ、はい。静岡市民にとってはなんて言うんでしょうか、非常に胸を張れる企業にますますなっていくようなそんな話が出てきましたよ。そうですか、スリランカとのつながり、スリランカの太陽光発電事情の、まあ、本当に、少しですけれどもね、はい、かいつまんでご紹介いただきました。面白い話がいろいろ出てきますからね、はい、発電マンの太陽光発電ラジオ講座、また、はい、第2第4の金曜をお送りしてますので、忘れずに聞いてみてくださいね。今回もありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。